それでは、では私の隣人とは誰ですかと題して、ルカの福音書10章25節から、坂部先生に御言葉を取り継いでいただきます。
聖書朗読をいたします。ルカによる福音書10章25節から37節です。10章の25節から37節。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが、旅をしていた一人のサマリア人は、その人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。すみません、この音量といいますか、ボリュームの方は大丈夫でしょうか。はい、改めまして、野村先生にご紹介いただきました、坂部豊と申します。ワールドビジョンという、国際 NGO で働いております。今日は高橋と2人で、教会の礼拝に加えていただきましたことを心から感謝いたします。皆様からですね、本当に尊いお祈りとご支援をいただいていることも本当に感謝をいたします。そういったご支援によってですね、本当に世界の子どもたちに支援を届けられていることを本当に心からスタッフ一同代表して御礼申し上げます。そしてですね、この生田丘の上教会と私のつながりがいくつかございまして、つながりといいますかございましてですね、この教会の礼拝堂に来たのは実は 2回目でして、1度目は友人の結婚式がこの教会会場に行われたので、行われた時にですね、教会に寄させていただいた、もう15年ぐらい前だったかと思います。丘の結構急な丘の上に立っているってことを覚えていてですね、高橋が坂すごいよって言って LINE してくれて、あ、そうだったなと思いながら、はい、伺いまして、本当に素敵な場所に立っている素敵な教会にまた加えてくださってありがとうございますという方が一つ目ですね。で、ちょっと全てを言うとまた時間が経ってしまうんですけど、二つ目はですね、私たちの団体に、加藤というスタッフがいるんですけれども、その、ご家族がこの教会に加わっているということを聞いています。手を挙げては言わないんですけれども、ともどもお世話になってありがとうございます。そして今朝知ったんですけれども、私はフサキリスト教会という自家 の教会出身なんですけれども、その姉妹教会というか、元々私たちのフサキリスト教会というのは開拓の教会だったので、その元となる母教会ですね、の教会が阿鼻子福音キリスト教会ということで、原兄弟がこちらにいるということを今朝知りまして、 あ、つながりが一つ増えたなと思ってそれも感謝しています。ということで、まあ、いろんな私の、まあ、あの思い出とか、まあ、つながりがあるような教会でこのような機会を野村先生にいただきまして本当にありがとうございます。あの改めましてワールドビジョンと言いますのはキリスト教精神に基づいて、紛争あるいは貧困の影響を受けている世界の子どもたちのために活動するあの国際 NGO です。今あの10秒ぐらいであの団体の紹介をしたんですけれども本当にあの私たちの特徴というのがすごくあのよく表されてあのいる一文になるんですね。主に3つ、特徴がこの短い一文の中に私たちの多数の特徴があるかなというふうに思っています。まずはキリスト教精神に基づいてというところですね。あの皆様も国際 NGO たくさんあの有名なところです。あの有名な国際 NGO とかですねあのご存知だと思うんですけれども私たちは、まあキリスト教の精神イエス・キリストの、教えに倣って、活動しているまず団体というところで、まあ、一つ特徴があります。そして、貧困や紛争の影響を受ける、というところですね。まあ、あのいろんな子どもたちのいろんな課題に、あらゆる NGO がその NGO によってそれあの課題というのはあの、まあ、あのまちまち違うんですけれども私たちはあの貧困あるいは紛争の影響を受ける子どもたちのために活動している団体です。3つ目が世界の子どもたちのためにというところも特徴です。先ほどあの午前の大人のあ今も午前ですねあの大人の教会学校の方でもご質問いただいたんですけれども国際 NGO ということであの日本の子どもたちにもご支援してるんですかということをあのご質問いただいたんですけれども世界のですのであの日本の子どもたちのためにもあの活動はしているんですが、まあ、主に途上国を中心に今までは活動を行ってきた、団体です。日本はですね100カ国あるオフィスのうちの、まあ、1つで、今約で世界中で3万5千人のスタッフと一緒に、まあ、世界中で活動しているということも実は特徴の一つです。まあ、あの一応ですね、世界最大規模の、あの最大級の規模の団体として、NGO の中では活動をしています。キリスト教精神に基づき、そして解決しようと思っている課題は貧困、紛争、そして世界中で活動している団体だというふうに覚えていただければと思います。ですね、私たちの活動の中にアドボカシーということがあるということもあの大人の教会学校で ご紹介したんですけれども、私たちは途上国の子どもたちの声になって、まあ、こういった機会をいただいて、私たちが直接、まあ、もしかしたら会わないかもしれない子どもたちの状況というのを変わって届ける、まあ、そういったあの思いでですねこういった場所に招かれた時にはあの そういった思いであのお話しさせていただくようにあの心がけてあのいます。で先日、まあ、そういった機会をある大学であの いただきまして、まあ、あのスピーカーは私ではなかったんですけれども他の、スタッフがですね、まあ、今あのこれからこう社会に羽ばたいていくような、大学生に向かって、まあ、お話をするというような機会がありました。そこであの最後の、Q&A の時間に、まあ、ある学生が出した質問というのが、私がすごく印象に、残って、まあ、それからですねあの私にこう、時々に問いかけてくる、まあ、そんな質問をしてくれた学生がいました。まあ、こういった質問でした。正直自分がグローバル市民なのか自信がない。グローバル市民の条件とは何ですか。まあ、そういった質問だったんですね。で、まあ、まあ別に普通の質問じゃないかと思う方もいると思うんですけれども、なぜまあそれが私の印象に残ったかと言いますと、ちょっとその 大学に招かれたまあ、そのきっかけというものがあの関係しているんです。まあ、実はこのスピーカーこの大学の講演のスピーカーというのは、世界その100カ国私たちの世界100カ国のスタッフを束ねる総裁が、去年ですね4月、今年ですね今年の4月、総裁が去年ですねすいません去年です今年の4月はまだ来てなかったですね、 去年の4月に世界100カ国のスタッフを束ねる総裁が来日して、その大学に招かれて講演会を持ちました。おそらくそういった総裁が日本の事務所を訪ねるというのはほぼかなり稀なことで、私たちもですね、結構こう一生懸命準備をして、その大学をはじめとしていろんな各地で講演であるとか交流会というのを持ちました。で、この大学に招かれた講演会のタイトルというのが、世界の闇、現実と希望というものでした。こちら大学と打ち合わせて、こういったタイトルでやっていきましょうということで、このタイトルをつけたんですね。で、講演会というのは登録制だったんです。なので、関心がないといかない、学生がすべて、関心がなくても聞かなければいけない、講演会ではなくて、関心がある学生が、応募して登録して聞きに来るというような、そういった、講演会でした。そして、総裁がですね、そういったタイトルに基づいて基調講演を行って、そしてそれに対するパネラーというのが、学生のパネラーというのが4人ぐらいいてですね、その基調講演に対してそのパネラーがこう応答して、そして最後、こういった形でフロアに開かれた形で質疑応答をする、その三段構えのような、そういった講演会でした。で、先ほどの質問というのは、その最後の Q&A の時間に、出された質問でした。で、その大学の特徴の一つだと思うんですけれども、大体こう80名ぐらい集まっていたんですが、半分ぐらいは帰国子女だろうと思われる学生が半分ぐらいでした。そういった大学、あるいはそういった環境で育ってきたような学生でも、やはり質問をするって、口火を切るのって結構難しいじゃないですか。今日午前大人の教会学校の方で口火を切ってくださった方、本当にありがとうございます。そういった初めの質問が結構どうしようかなって、迷うと思うんですね。で、そういった大学でもきっと同じだったことだろうと思います。なかなか質問は出なかったんですね、最初。1分くらいの沈黙があって、こう手を挙げた学生がいました。そしてその学生はこんな前置きをして、から先ほどのご紹介した質問をしたんですね。前置きというのはこういう前置きでした。こんなことをこんな場で質問するのは恥ずかしいのだけど、思い切って聞きますっていうふうに、その学生は前置きをしてから、先ほどの質問を私、その総裁に投げかけたんですね。正直、自分がグローバル市民なのか自信がない。グローバル市民の条件とは何ですか。さあ、皆さんだったらこの学生をどう評価するでしょうか。私はですね、その時その瞬間的に自主的に参加する講演会、強制で来なければならない講演会でもない、自分で選択してその講演に来たわけですね。そして1分間の沈黙の後、口火を切って質問をしたわけです。もう十分グローバル市民なんじゃないのかなって、私はその学生を評価すると思います。きっと皆さんも同じなんじゃないかなと思います。もう十分グローバル市民だよっていうふうに言うんじゃないかなと思います。極度の貧困の中で暮らしている子どもたちは3億5000万人余りだというふうに言われています。これ日本の人口の約2倍に当たります。紛争の影響でふるさとを離れる子どもたちというのは、今ウクライナのことがありましてから1億人を超えています。その中で子どもたちは推定4700万人だというふうに言われています。これは日本の人口の半分少し以下に当たります。もう一つ言うとですね、6秒に1人という数字もすごく印象に残る大切な私たちに悲しみをもたらす数字です。それは5歳の誕生日を迎えずに命を落としていく子どもたちの数を表しています。こういったグローバルな課題に、その学生は関心を持って、自分とは関係のない課題だと思わないで、その総裁の基調講演に自分で登録をしてやってきたわけですね。 まあ、本当に十分グローバル主義そのままそのあなたのそのままでいいんじゃないのと言うと思います。思うんじゃないかなと思います。総裁もそんなふうに、まあ、その学生を慰めるのかなと思っていたんですけれども、まあ、おそらく彼は もちろんそれは大前提としていたと思いますが、逆にこんなことを問い返したんですね、学生に対して。それはこういったことでした。あなたには兄弟姉妹がいますかと聞かれて、遠い国の子どもたちのことを少しでも思い浮かべたのなら、あなたはグローバル市民だと思います。そういった回答でした。もしあなたが兄弟姉妹っていますかって聞かれたとして、その瞬間的に遠い国の子どもたちのことも少しでも思い浮かべたのなら、あなたはグローバル市民だと思います。そういった回答だったんですね。その大学というのはミッション系の大学ではあったんですけれども、必ずしもその学生全員がクリスチャンだということではないですし、その場でクリスチャンの人いますかって聞いたわけではないんですけれども、おそらく彼はそういったコンテキストで招かれている講演会だから、その質問してくれた学生ももしかしたらクリスチャンじゃないかもしれないというようなことを思いながら、この回答をしたと思うんですけれども、クリスチャンであればですね、あなたの隣人は誰ですかと聞かれて、遠い国の子どもたちのことを思い浮かべたのならというふうには言ったかもしれないんですが、彼はいろんなこう配慮の中でですね、兄弟姉妹いますかって聞かれて、で遠い国の子どもたちのことを思い浮かべますかと、そういったことを 彼女に、こう投げかけようとしたんですね。今日お読み、すいません、今日冒頭で先ほどお読みした聖書箇所、よくご存知の隣人の例えの話、例え話が出てくる箇所です。先ほど の総裁の回答というのは、おそらく彼は実は総裁でありながらイギリスで牧師をしている、ちょっと稀な珍しい総裁でして、もちろんクリスチャンの、なんですね。なので、彼はきっとそのこの例え話のことを思い浮かべながら、そういった聖書 の教えがこの学生にも伝わるといいななんて思いながら、きっとその回答をしたと思うんですね。で、皆様も、教会学校そして礼拝、大人になってからもこの、御言葉、この例え話とに1年に1回ぐらいは必ず聞くって言ってもおかしくない箇所ですので、本当に親しんできておられたかと思います。なので詳細 の、ですね、この中で初めて聞いた方というのももちろんいらっしゃると思いますけれども、少しこうかいつまんで、お話しした後、実は私自身がこの、例え話に新しい視点を与えられた機会というのがありましたので、そちらの方お話をしていきたいと思うんですね。でこの場面設定というのを少し短くお話しします。そもそも命を得る方法とは何ですかと聞かれたことに対する、イエス様の答えが、この例え話という、そういった場面設定ですね。永遠の命を得る方法は何ですかと聞かれて、イエス様の回答がこの例え話、そういった場面設定です。登場人物は4人います。ユダヤ人、祭司、レビ人、そしてサマリア人、4人いますね。でユダヤ人、これが自分ですは倒れています。そこに最初に祭司が通りかかりました。エルサレムからエリコの道中だとあります。レビ人います。祭司に仕える民だそうです。でこの場面設定なんですけれども、ちょっと私たちなりに今日的にちょっと考えてみるんであれば、もしかしたらですね、奉仕を終えて、こうなんか心を燃やされてこう帰って行ってたんじゃないかなってちょっと私想像して見たんですね。例え話なのであまりこう想像を膨らますということはもしかしたら正しくないかもしれないんですけれども、エルサレムからエリコの道中にいる祭司とレビ人、どんなこう心持ちだったかなと思うと、きっと 今日も神様に使えられたと思って、奉仕を終えて燃やされた後、だったんじゃないかなと思うんですね。でもにもかかわらず、彼らが通った行動というのは通り過ぎるという行動でした。奉仕を終えて神様に使えられた、よくやったと思って、最中その途中で倒れている人がいたんだけれども、それに対して通り過ぎてしまったのが祭司そしてレビ人です。ではサマリア人はどうだったでしょうか。このサマリア人というのは混血の子孫としてですね、ユダヤ人から毛嫌いされていた、嫌われていた人々でした。なのでユダヤ人とサマリア人というのは交流をほとんどしない、そしてサマリア地方をそのユダヤ人が通ることすら避ける、その地方をこう目的地がそのサマリア地方の向こう側にあったとしてもですね、それをこう避けて通る、それほどまでにですね嫌われていた人たちでした。皆さんどうでしょうか。私も私たちの事務所は中野坂上にあるんですね。で嫌っている人ではないんです。ちょっとこう、この前怒られちゃった人がこういるぞですね。なんか今日はその人の前通りたくないなんて言ってこう、コピー機はそこにあるのにこうぐるっと回ったりとかですね。そんなことは皆さん多分しないと思うんですけれども、私はちょうど様にしちゃったりします。それと同じようにと言ったら間違いなんですけれども、想像すると、そういったことってきっとあるんだろうなと皆さんも理解想像していただけると思います。その地方を避けるほどに、そのほどにですね、その民たちというのは、交際をしない、そして嫌われるそういった関係になりました。しかし、このサマリア人はユダヤ人を気の毒に思って手当てして、そして自ら宿屋に運んで、不足があるなら払うからと言って、その傷ついている人にですね、神様の愛を体現しようと思った、体現したという、そういった例え話です。で、今日初めてこの例え話に触れた方も、そうでない方もですね、ここから支援団体のスタッフが話をするのだから、おそらくここから私たちが学ぶべきことというのは、困っている人を助けること、そういったことを言いたいんだろうなと少し思っているいらっしゃるかもしれません。もちろんそれはあるんですけれども、最近ですね、私、このワールドビジョンに入団して7年目になるんですけれども、それ以前は全く別 の、人生を歩んでいたんですが、7年間を通して、この団体でもよく開かれる箇所なんですね。7年間を通して何回かこの御言葉と、向き合う中で、もしかしたらそういったこととは違うようなことも神様教えようとしておられるんではないかなというふうに最近よく思うようになりました。そのきっかけというのは、去年のですね、5月にバングラデシュという国、皆さんもご存知かと思います、アジアの国ですね、の、視察に、バングラデシュの活動の視察に行くという機会が与えられたんですけれども、その中でこの御言葉の違った面といいますか、私にとっては深みといいますかを味わうことになりました。この視察は10日間という期間で、教会学校の方で少しご紹介したチャイルドスポンサーシップという活動、私たちがワールドビジョンが行っている活動なんですけれども、そのチャイルドスポンサーシップの視察に行く、10日間視察に行くと、そして何名かの牧師と一緒に行く、そういったテーマの視察でした。10日間 チャイルドスポンサーシップの視察、そして何名かの牧師と一緒に行くっていう、そういった機会でした。で、朝ですね、午前中にいらっしゃらなかった方もいると思うので、少し短く、ではチャイルドスポンサーシップって何だということをお話ししたいんですけれども、このチャイルドスポンサーシップといいますのは、ただ物とかお金を手渡すだけではなくて、子どもを取り巻く環境そのものを改善する長期的な支援のことを言います。私たちが50年以上ですね、このチャイルドスポンサーシップを私たちが使命だと思って、まあ、そういった行っている活動の中心的な活動の一つになります。物とかお金を手渡すだけではない、子どもを取り巻く環境を改善するといったのは、例えばどういうことかと言いますと、例えば農業の収穫が少ない地域には食料の支援だけではなくて、農業技術の支援も行います。そうすることで地域の人々が自身が地域の人々を支えられるようになって、あるいは自分の子供を働きに出すという必要がなくなります。また学校のない地域があります。あるいはそもそも子供が学校に通うという概念とか習慣のない地域というのもあります。そういった地域でも子どもたちが教育を受けられるように啓発活動をする、そういったことも活動の一つです。で、このような子どもたちの環境を改善する支援というのを通して、子どもたちと地域の人々自身が自分たちの力で未来を切り開いていく力を身につけて、支援から卒業できるように支える、これが私たちが行っているワールドビジョンのチャイルドスポンサーシップ の目指していること、そして行っている活動です。日本の皆様にも、本当に多くの皆様にこのチャイルドスポンサーシップにご参加いただいてまして、日本では約6万人の方々によってこのチャイルドスポンサーシップが支えられています。で、まあ、そういった私たちが中心的に行っている活動、そして多くの皆様に支えられている活動を、ぜひ牧師、日本の牧師の方々にも少しご紹介したい、見ていただきたいということで、日本からバングラデシュに、2名の牧師だったんですけれども、をお連れしたわけです。で、なぜ牧師なのかということも、もう一つ理由がありまして、この支援活動の中で教会、現地の教会もですね、非常に大切な重要な役割を実は果たしています。あまり、読み物、私たちがこう発行している資料ですとあまり出てこない情報なんですけれども、教会は、行政、政府、市民団体と同じように同じような形で、あるいはまた違った形で、地域で重要な役割を果たしているからです。その一つは、教会、こういったですね、こう建物を支援活動のために貸してもらうとか、あるいは私たちが行う先ほどの啓発活動をこの教会の街道を借りて行うというような、建物としての連携というのはまず一つあります。しかしですね、もう一つ、もっと、もう一つ重要なこととしては、そういった地域の宗教リーダー、牧師先生であるとか、イスラム圏であれば、そのイスラム圏のリーダーたちですね、と連携して一緒に啓発活動を行っていくということが、とても大切な、なんて言いますか、最大限、皆様からいただいた募金を最大限有効活用して最大限のインパクトをもたらすために非常に大切なんですね。日本という国ですとあまり馴染みがない方ももしかしたらこの中にはいるかもしれないんですけれども、地域、途上国ではまだまだですね、この宗教のリーダーというのがイコール地域の中で非常にこう信頼を得ていて、そして影響力を持っているというようなコミュニティのリーダーでもあるからですね、地域の宗教のリーダーがコミュニティのリーダーでもあるというような状況があります。彼の宗教のリーダーの話であれば、耳を傾ける、積極的に耳を傾ける、そして、教えられたことを積極的にこう実践していく、そういった存在、 途上国の地域の人々にとっては宗教リーダーがそういった存在なんですね。で、啓発活動を行っていく上ではこういった影響力のあるリーダーと一緒に連携することが非常に大切になってきます。世界が変わるためにはまず一人一人の行動が変えられなければならないわけですから、その一人一人の行動、行動変容というように私たちは言っていますけれども、行動が変えられていくためには、日本の遠くの国からやってきた国際 NGO のスタッフがですね、子どもを大切にしましょうって言ってもですね、彼らは心に響かなかったりするわけですけれども、自分が信頼している存在に、から聞くとですね、あ、そうだなって思うわけですね。で、私たちが一番、伝えたい、子どもたちに伝えたいチャイルドスポンサーシップを通して子どもたちに伝えたいと思っていることの一つが、神様と隣人に愛されているということを子どもたちに実感してほしいというふうに思っています。そしてこの宗教リーダーというのは、この指標の一番の良き理解者 でもあります。この一番の良き理解者であり、そして信頼を地域から信頼を得ている、宗教リーダー、存在とは誰かなと、支援団体であればどんな人と一緒に活動したら子どもたちに一番良いだろうかと考えて、計画を立てるわけですけれども、その中で、初めに思い当たるのは宗教リーダーなわけですね。信頼を得ていて、そして私たちが一番子どもたちに伝えたいと思っている神様と隣人に愛されているということの良き一番の良き理解者と一緒に活動をする。ワールドビジョンは伝道はしないんですけれども、こういった形で地域の教会と連携をして活動を行っています。なので、日本の教会の皆様にもそういったことを知っていただきたい、そのきっかけとしてこのバングラデシュの5月の視察がですね、実現をしました。で、10日間ですので、日曜日は必ず挟むわけですね。でもですね、バングラデシュというのはイスラム圏の国なので、実は、金曜日がお休みです。なので礼拝というのは日曜日ではなくて金曜日に行われていますので、私たちも日曜日ではなくて金曜日に礼拝を守る機会が与えられたんです。で、今日の先ほど私がお読みした今日みんなで開いている聖書箇所が、この時この礼拝の中でも開かれた箇所だったんですね。すみません、これをいただきます。10日間のたった一度の礼拝の中で開かれた聖書箇所が、この隣人の例え話でした。この困っている人を助けなさい、困っている人を助けようというこういった教えは、ある意味で、私たちにとっては当たり前といいますか、それは当然大切だよなと思う教えだと思います。誰も反対をしないといいますか、そうだよなと思って私たち聞くと思うんですね。でも自分自身が困っている人たち、自分自身も困っている人たちというのはどんな気持ちで、あるいはどんな信仰で、この話を受け止めているんだろうかということを、私もう不思議でその礼拝の間たまらなかったんですね。バングラデシュの小さな地域の教会、宗教リーダー地域の中で一緒に連携をしてきた、ある一人の牧師の小さな教会、そこにも招かれたわけなんですけれども、そこで牧師が地域の方々に語っている、例え話をこう語っているんですけれども、私は言葉が分からないので、こう想像しながら聞いていたわけですけれども、どんな気持ちで信徒のお一人一人が先生の話を聞いているんだろうかなと、自分たちも困っているのに、どんな気持ちで聞いているのかなというふうに思ったんです。で、 で私結構疑問はもうすぐぶつけてしまうタイプでですね、あまりこう曖昧にしておきたくないタイプで、もうすぐ隣にワールドビジョンのバングラデシュのスタッフが座っていたので、あまりこう礼拝の最中にすることはふさわしくないかもしれないんですけれども、まあ、聞かないと答えが知りたいと思ってですね、ちょっと隣のスタッフにその質問をちょっとぶつけてみたんですね。ちょっとこそこそっとぶつけてみたんです。まあ、今サマリア人の例え話が開かれているんだろうけれども、この人たちはこの、信徒 の教会に集まった人たちはどんな気持ちで、この話を受け止めてるんですか、受け止めてるんですかというふうに聞いてみました。そうすると、彼女スタッフはこう言ったんですね。自分たちも貧しいという貧困という困難に直面している人々もさらに、貧しい人たちのことを思い浮かべながら、この、先生の話を聞いているんだと思いますと。あるいは障害を持っている人たち、自分自身よりも弱い立場にある人たちのことを思い浮かべながら、自分だったら、どうするだろうかということを問っているんだと思いますというふうに、そのスタッフは私に答えてくれました。この、小さな機会だったんですけれども、この機会を通して私はこの御言葉に対してですね、少し違った目を深みを知り遅まきながらといいますか、この年齢になってですね、思うようになりました。このバングラの礼拝で、バングラデシュの礼拝で教えられたことというのは、もちろんバングラデシュの人々も、向けている、そして向けようとしているもの、向けようとしているものは神様だという視点です。私たちと同じようにバングラデシュの人々も向けている、あるいは日常的には向けられないかもしれないけれども、こういった先生の教えを通して、先生の説教を通して向けようとしているのは神様の方向だということなんですね。で、おそらくこのイエス様の例え話、このでもですね、困っている人を助けましょうっていうことももちろん大切だと思いますし、力を合わせて困っている人たちを助けていきたいと思うんですけれども、それよりもといいますか、もう一つ反面、もう一方で教えようとしているのは、あなたの目はどこを向いてますかということをイエス様は教えようとして、問いかけようとしておられたのではないかなというふうに思いました。というのもですね、祭司もレビ人も永遠の命を受けるためには愛が必要だということを、で愛が必要だってあることは、必要であるということは当然知っていたと思います。なぜならば、ユダヤの教えの中には、例えば希流者を助けるというような教えもありましたし、ありましたので、その立法の、プロといいますか、よく知っている彼らにとってみれば、愛が必要だということは、当然知識としては知っていたはずです。そして、世界の人たちにもこう転じてみますと、世界の人たちも誰も反対はしないと思います。愛なんか必要ではないと思う人は誰もいなくてですね、愛が必要だということは誰しもが知っていることです。ではなぜ紛争があるかというと、それがそれぞれにとっての愛があるというところが難しいところで、それはあるんですけれども、愛は必要だということはユダヤ人も、そして世界の人々もみんな知っている事実です。でも愛とは何かということが問題ということにもなります。愛が必要だということは知っているけれども、その人に対する愛ある行動というのは何かというところが難しい問題なわけですね。立法学者、そしてレビ人たちが、困っている、その目の前にいる倒れている人を助けるというのは、私たちにとってみれば愛ある行動なわけですが、それを妨げていたものというのはがいくつかありました。それは立法だったわけですね。彼らは愛さなければいけない、倒れている人を助けるという、当然の行動 取る必要があったということは知っている。それを妨げていたものというのが、彼らにとっては律法でした。そしてサマリア人の行動を妨げる可能性があったものは何でしょうか。このサマリア人が、の愛ある行動を妨げる可能性があったもの、それは自分たち自身が受けた、傷といいますか行為だったかもしれません。彼らはそのことのゆえに、その人を助けるという行動を妨げる、自分自身で妨げてしまうということはできたわけですね。愛ある行動、困っている人を助けるという愛ある行動を妨げるもの、実は私たち一人一人の中にも小さいものから大きなものまであるかもしれません。そのことが大切だし、やらなければいけないし、誰かがやらなければいけないしということは分かっている。それが大事ではないなんて思わないんですけれども、それをなんとなく妨げてしまうものっていうものは私たち一人一人の中にあるのではないでしょうか。イエス様はそういった、私たちの愛ある行動を妨げるもの、時によってそういった妨げるものが私たちのこう人生を支配してしまって、こう日々をですね、こう支配してしまっているということもあるかもしれないんですけれども、イエス様はそういったことではなくて、神様の目に、あなたのその目を向けなさいと、あなたの目はどこに向かっているんですかということを、この箇所を通して伝えようとしていたのではないかなと思っているんですね。最近困っている人を助けなさいということ、それ以上に大切、その根本にある問いというのは、あなたの目はどこに向かっているのかという問いなんではないかなというふうに思わされています。私たちの愛の行為というものを妨げるもの、皆さんも心の中にもしかしたら一つ二つ思い浮かぶかもしれません。私自身にもおそらくあります。必要を覚える人を目の前にしたときに、私たちの目がそのときにどこに向かっている、どこにあるのか、そのことを私たちは問われているのではないかなというふうに思うんですね。私たちの目がどこに向かっているのかということを表してくれるときというのは、よく私たちが自覚するというときは、もしかしたらこの困っている人たちの存在を知ったときというのが一つきっかけとしてあるかもしれません。そういったときにですね、皆さんの、私たちの目が瞬間的にどこに向いているか、ワールドビジョンの総裁が兄弟姉妹とは誰ですかと聞かれたときに、瞬間的に世界の子どもたち、遠くにいる子どもたちのことを思い浮かべるか、それが大事だというふうに言いました。私も自身のことを考えてもですね、きっとその瞬間的に愛されちゃんのことを思い浮かべるんだろうかとか、愛されちゃんというのは午前中にですね、少しご紹介した支援地の子どものことなんですけれども、チャイルドのことなんですけれども、そのチャイルドのことを思い浮かべるんだろうかと思うと、正直自信はないんですけれども、そしてそういった困っている人と出会った時に、私の目が神様の方に向いてちゃんといるだろうかということも、本当に支援団体のスタッフといってもですね、困難を抱えながら、非常社会的家庭、あるいはいろんなこのチャレンジと戦いながら活動しているスタッフもおりますので、その時に どんなことを神様に問われるかというのは、自信がないと言いますか、胸を張ってですね、言えることではないんですけれども、こういった、幸いなことに、本当に弱い立場に置かれている子どもたちのために活動するというのは、本当に尊い働きを神様から与えられているというふうに思いながら活動しているんですけれども、私の隣人とは誰ですかと、問われる時というのはたくさんあります。そういった時に、私自身、そこに私の目はどこにあるのかということを、問われなければならないというふうに感じながら、最近は、 さらにですね、働きに当たるように、働きに当たるようになりました。ワールドビジョンの活動の始まりというのも実はそういったものでした。ボブ・ピアスというのが、ですね、創設者ボブ・ピアスなんですけれども、第二次世界大戦後に中国大陸にわたって飢餓という問題に立ち向かうためにアメリカに帰国後に1950年にワールドビジョンを設立しています。彼がその活動を始めたきっかけというのが、困っている人と困っている子どもたちと出会うというような、そういった機会だったんですね。彼が飢餓のという問題で命を落としそうな子どもを目の前にしたときに、彼の目というのは神様の目に、神様の方に向いていて、そしてその神様への祈りの結果、このワールドビジョンの活動を始める、そして70年経った今ですね、その小さな働きが世界中の人たちに支えられていると、そういったことを思い浮かべましたときに、私たちにとってもそういった、こう弱い立場にある方々との出会いというのが必ずあります。そういったときに私たちの目がどこに向いているかということを、教えられている。それがこのサマリア人の、良きサマリア人の例え話のもう一つの側面なんではないかなというふうに思っています。その行動の表し方というのは人それぞれだと思うんですけれども、ぜひ皆さんもそういった弱い立場にある人たちの方々のことと方々と問題と出会ったときに、自分自身の目がどこに向けられているかということを通っていただけたらなというふうに思います。今日はですね、本当に貴重な機会をいただいて、世界の子どもたちの声になる機会を本当にいただいて、このような機会を通して私たちの活動を知っていただき、そしてこの聖書の深みもですね、私たちに与えられているその活動を、すいません、私たちに与えられているその活動をご紹介、この御言葉を通してご紹介いただける機会をいただけましたことを感謝いたします。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私の隣人とは誰ですかと、私たちに日々通ってくださっていることをありがとうございます。そして私たち自身が、まずあなたの前に愛され、救いの中に入れられたものであるということを覚えてありがとうございます。そしてそのことの上に、私たちがまだそのあなたの愛を知らない一人一人に、あなたの愛のへの応答をするように呼びかけられていることもありがとうございます。そして、弱い立場にある一人一人を、私たちがその愛の信仰を持って寄り添っていくというチャレンジもいただいているということもありがとうございます。どうぞ私たちが日々の生活の中であなたの御言葉を実践するものでありますように、そのことを通してあなたの前に出ていき、あなたに愛される喜ばれる存在へと変えられていきますように導いてください。今日与えられた礼拝のひとときを心から感謝をして、イエスキリストのお名前でお祈りをいたします。アメン。